こんばんは、カナダから雪村です。
こんにちは、福井からムンゾーです。
お聞きの番組は移民の息抜きポッドキャスト版です。この番組はカナダで四六時中英語に囲まれて生活する日本人雪村がムンゾーさんと日本語でおしゃべりをして息を抜く番組です。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりですもうロサンゼルス空港の悪夢は あの、はい、あの悪夢は
もう忘れました。
記憶の彼方に
そうです
よかった
あ、でも今バンクーバーちょっと山火事の煙がすごくて、
はい、
なんか8月中旬の時点で、あのこのブリティッシュコロンビア州っていう州の中で、
はい、
500件以上山火事が発生してて、
州が山火事が別々に500件。
そうです。
はあ、
それで州があの非常事態宣言を出しまして。
そうだろうね。
で、あのバンクーバーも煙が覆ってて、この1週間ぐらい煙で曇ってるんですよ。
何それ。
でなんか昨日今日は結構あの煙が下の方まで降りてて、なんかこう、視界が悪いし。
だよね、燻製になるんじゃないかって気がするよね。
ちょっと煙たいし、
ね、外に置いとくとなんかできるんじゃないかって気するよね
スモークサーモ
ンバラッと置いとけば
はあ、そんな状態です。
あら、まあ洗濯物を乾かすっていうことはないだろうから、あの外にね乾かす分なんていうの、みんなね、なんていうんだろう、みんな乾燥機使ってるだろうから、
そうですね。
そこはねあれだけど、でも気分が悪くなるよね、やっぱり。
そうですね。
ね、外で遊べないよね、なんか。スポーツとかね。難しいよね。うわ、その山火事っていうのは、あの、収まるっていうのは時期的に、やっぱり涼しくなってくると自然に収まるしかないの？それを待つしかないの？
待つしかないですね。
きついね。
まあ、なんか住宅街とか、まあ、ちっちゃい町とか、そういうところに迫ってきてる山火事は、あの、なんかヘリコプターで水をかけに行ったりとかしてるみたいですけど、まあでも、なんていうんですかね。焼け石に水っていうんですかね。
わあ、そうなんだ。
あまり効果がないみたい。で、結構なんか避難してる人も何千人とかいたと思う。確か3000人ぐらいいたと思う。
あ、そう。山の近くの家って怖いね。
そうですね。で、あと、ちょっと街の名前忘れたけど、あの、ツイッターで、まあ、写真付きのニュース見たんですけど、なんかもうその山火事の煙がすごいから、あの、もう朝の9時とか10時なんだけど、夜みたいに真っ暗なんですよ。街灯がついてて。
煙のせいで？
煙で。
ちょっとひどっ。くらい、
すごいんですよ。
ちょっと怖いね。
そうそうそう。
なんか学校とかってもう閉鎖レベルのような気がするよ。
ね、まあ、今学校はちょうど夏休み中
なんで、そうね、
はあ、そこはあれなん
で、ね。林科学校行ってたりして、まあ、どうやばい。
ああ、ちょうどその山の中に。
いや、まあまあそんなことは。きっとね、降りてるだろうけどね。もうすでにとっくに避難はしてるだろうけど、なんか怖いよね。
そんな大変な状態です。
ああ、そっか、お疲れ様です。
そちらもなんか台風がすごい続けてきたりとか。
こっちは、台風がね、なんか、なんでっていうぐらい続けてきてるんだけど、まあ、私が住んでるところは意外とそれちゃっているので、ほとんど台風っていうのは あまり感じないんだけど、やっぱり暑くなったりなんか今日は涼しかったりとかいうのは最近ちょっと何回かあって、まあでも実際に直撃受けるとかね、直撃ごめんなんかすごいひどい被害に遭うとか、そういう感じではないので、あんまり実感ない方なんだけど、ニュースとか見るとひどいよね。
うん、そっか、うん、
それに多いんだってやっぱり回数が、
あの日本に到達する台風、
うん、なんかこの何月のこのなんていうのこの日にちで、
うん、
もう何号まで行ってるっていうのはちょっと多いですねとか、
あーへ
ー、そんな感じかな。
なるほど。
そう、まああの雪村さんが戻ってそっちに戻ってから、
うん、
もう結構あなそれからでも結構あるもんね。
そうですよね。
あそれからの方が大きいのがいっぱい来たのか。
うんと思います。はい、
そっかそっか。
なんか一個あの普通は西から東に移動するのに、
そう、
ね、真逆に行ったのがありましたね。
えってまさかのそっちみたいなね、うん、予報で分かってはいるけど、
うん、
でもあなんかなんかすっごく不思議な感じ、
うんうんうん、
すっごくなんか違うんじゃないですかみたいな感じが、
うん、
天気図見て気持ち悪い感じ、
うんですよね、
うん、いや、
うん、まあ皆さん気をつけてお過ごしください。
気をつけてお過ごしください。
はあ、で、
はい、はいはい、
今日の話題です。
はい、はい、
今日は2つ用意してまして、1つが、
はい、
あのサウジアラビアとカナダの間で何かあったの知ってますか？
あ、ごめんなさい、私何も知らなかったです。
あ、そうですか。なんか、はい、ネットだと、うん、あの日本語でもニュースになってたのを見たんですけど、
すいません、疎いわ。いやいや、ニュースに疎くてすいません。
いえいえ大丈夫です。なんかこれでもあの、うん、ちょっと面白いなと思って見てて、
うんうん、
でなんかいろいろ調べてるんだけど背景とか、
はい、
結構あのなんだろうな、奥が深いから、私ちょっと本当表面的なのしか分かってないんですけど、
はい、
あの、まあ、ちょっと説明したいと思います。
お願いします。
あの8月の上旬、
はい、
5日とかそれぐらいの時に、
はい、
サウジアラビアのなんか人権問題、国内の人権問題に対して、
うんうん、
カナダの外務省が、
はい、
あのツイッターであのちょっと懸念を表明したんですね。
ええ、
でそうしたらそのサウジアラビアが怒って、うん、内政干渉だって言って、
うん、
でサウジアラビアにいたカナダの大使を国外退去にして、
うんうんうん、で、うん、
カナダにいるサウジアラビアの大使を、
うんうん、
まあ、召喚呼び戻して、
はい、
でもうこれからのあの輸入とか輸出とかそういう取引やめるって言って、
うん、
でなんか投資とかもやめるって言って、
うん、
であのカナダに発着してるサウジアラビアの飛行機、
はいはい、
もう、うん、飛ばさないって言って、
なんかすごいね
ちょっとね すごいことになったんですよ。
え、何それ
それで、
うん、
あの謝るまで許さんってサウジアラビアは言ってるんですけど、
うん、
でもカナダは、
うん、
あの首相が、
うん、あの若い、
あ、そうです、トルドーさんなんですけど、
うん、
あの国内でも国外でも人権問題にはなんていうんですかね、あの身を引かないと言って、
うん、
あの謝らないと言って、
うん、
そしたらサウジアラビアは、
うん、
カナダ国内にいるサウジアラビアからの留学生を全部引き上げるっつって、
うん、
それで、まあ、あの患者さんもいるんですけど、
うん、
サウジアラビアの患者さんも、
患者さん、
この人だ、
病院に入ってる人ってこと？
そうですね、サウジアラビアから、
うん、
まあ、1万5000人ぐらい医学生、
うん、
大体医学生がカナダに行って勉強してて、
はいはい
でまあ、それに伴ってサウジアラビアからの患者さんも、
はい、
あのカナダ国内にいるらしいんです、でその、まあ、その学生さんたちはサウジアラビアから奨学金を得てカナダに来てるらしいんですけど、
うん
その奨学金を凍結するって言って、それでなんか他の国に、うん、あの他の国の学校に移動するか、
うん、
あのサウジアラビアに帰ってこいっていう通知をみんな受けたから、
うん、
あのその生徒さんたちがカナダから出国しないといけない期限が9月の6日とかそれぐらいなんですけど、
うん、
そうなんか そういうことが今起きてて、
それまずくない？それってまずいよ、ね、それってまずくない？だってそれでこうなんていうの、いっぱい困る人も出てくるし、
うん、
でも今のところは変わってないの体制は？じゃあ
今のところは、
うん、
そのままの状態で、
うん、
で、まあ、サウジアラビアはなんか謝らないんだったらもっと、
うん、
もっとするぞみたいな、もっといろんな、
あ
のなんだっけな、カナダの国債とかなんかそういう、
うん
う
ん、
そういうのを、
うん、
あなただけ なんか株とかそういうのを全部売っちゃうぞとかなんかそんな感じの、
うわこ金はあるしみたいな感じのねえ、
そうそう。でもあのカナダは謝らないって言ってて、
うん、
で謝らないけどその人権問題に対して懸念を表明したことは謝らないけど、
うんうん、
でもサウジアラビアは大切な、うん、あのなんていうんですかね、友好関係がある国だから、
うんうん、
あのどうにかくその友好関係を取り戻したいっていうんで、
うん、
過去になんかドイツとスウェーデンが同じような、
うんうん、
あの、まあ、状況に陥って、
はいはい、
たことがあるので、その2つの国に今ちょっと相談中みたいな感じらしくて。
うん、そうなんだ。あんたたちの時大丈夫どうだったっていう感じ？要するに、
砕けて聞く
と。
うん、
君たちどうやって仲直りしたのって感じの。
そうですね、なんかどうやらスウェーデンはすぐ謝ったらしいんですけど
カナダどうするんだろうね。でももうなんかそこまで行くと、
ね、
なんていうの、もう話が人権問題だけに上げた手を下ろしにくいよね。
そうですね、
ね、
でなんでそのカナダがサウジアラビアに、
うん、
あのまあ、突然そうやって懸念を表明したかっていうと、
うん、
カナダって結構なんかあの例えばウィニペグっていう街に人権博物館っていうのを建てたりとか、
うん、
何だったっけな、あの NPO だったっけな、
はいはい、
PKO でしたとかで、こう治安維持 の、
はい、
あの活動をこう世界的にしたりとか、そんな感じでこう、はい、民主主義とか人権とか平和とかなんかそういう活動に力を入れてる国っていう自負があるんですよ。
はい、
で、そのサウジアラビアでこの1ヶ月ぐらいで13人ほど、
うん、
あの女性の権利活動家、
うん、はい、
が拘束されてて、
あ
で。その中の、
うん、
二人が、うん、兄と妹なんですけど、
はい、
その、兄の方の奥さんが、カナダに、
うん、
あの、亡命というか、移住してて、
はい、
確か子供と一緒に、
はい。
で、その妹の方が、つい最近、あの、拘束されて、
はい、
なので、まあ、それでちょっと、あの、黙っていられないみたいな感じで、あのカナダの外務大臣と外務省がツイッターで、
うんうん、
あの 懸念を表明して、でなんかすぐに釈放してほしいって言ったんですね。
うん、
うんうん、それでサウジアラビアが、
うん、
あのでサウジアラビアも今なんか世代交代中っていうか、
うん、
あの今の王様がだいぶ年取ってきたから、
あ、はい、
その若い人が実権を握り始めて、
はいはい、
あの
両方が、ごめんで
見せたいっていうかなんかそういう時で、であの、
うん、
サウジアラビアって女性が運転、うん、車の運転できなかったんですけど、それをまあ解禁したりとか、うんうん、ちょっとずつこう変わって来ようとしてるんだけど、それをなんか外国からイチャモンつけられると、
うん
うん、その威厳が保てないっていうのもあるから、その、うん、なんていうの、ちょっとでも口出しされないように、
うん、
他の国にも見せしめにするためにカナダにちょっとこうガツンってきたんじゃないかって言われてて、
うん。うんはい、
この次、
うん、
最初のはカナダの外務大臣の、はい、まあ、自分の個人のツイートでやって、うん、でその次の日に外務省が外務省のツイートで表明して、
あ、はい、
アヤマランドは、そのツイッター2つのツイッターの後でサウジアラビアが怒って、その後でトルトーさんが謝りませんって発表した。あとそのサウジアラビアで初めて女性が運転したっていうのが
行くぞ
去年のワンチャーとかなんかあったんですけど、
見えると
その時に運転した女性たちはカナダとかアメリカで免許証を取って、うん、それをなんか国際免許証かなんかで、
うん、
サウジアラビアで使える、うん、
あ、意味じゃん、うん、
で運転したっていうと、なんか、
うん、
だからちょっと、まあ、つながりがないことはないんですよね、
うん、
サウジアラビアと、
うん、そうかもわかんないけど、もうツイッターって怖いよね
確かに、
そもそもツイッターなければこんな話なかったんじゃないかって気するよねツイッターっていうそのツールがなければ、
ああ、そうかもしれないですね。
だってそうじゃなければ、わざわざ、まあ、カナダのなんていうの、その外務省の人が、
うん、
サウジアラビアのことをに向かってね、わざわざなんかアクションを起こすことっていうのは多分ないでしょう、直接、
うん、
ね、かといってあの自分の考えとしてあれおかしいと思うんだけどっていうようなことをこう、うん、自分でなんか発信したいと思っていてもそんなに広がりはしないよね、うん、こう言っても、うん、多分そこで止まるんだよきっと、
うんうん、
でそれがツイッターによって、あの存在によって、まあ多分一言言ったことが世界中にバンといくよね、まずは。
そうですね、うん、
でサウジアラビアの目にもつくよね、まず。
そうですね、
そう言ってるよ、あいつ言ってるぜっていうことでしょうきっと、サウジアラビアにしては、
うん、でもツイッターがなければなかったで、なんか、
うん、
国際的な場を見つけては
なんかあったかもね。
応援してた気はする、
うん。なんかあったかもしれないね。
うん。
うん。
で、まあ、オチとしてはですね。
うん。
あの、サウジアラビアって石油の産出国じゃないですか。
はい。
で、カナダも、あの、石油を輸入してるんですよ。
うん。
サウジアラビアから。
はい。
でも、あの、日本と違って、日本って結構なんか、あの、全輸入、
うん、
石油の輸入量の 30% から 40% ぐらいはサウジアラビアからなんですけど、
うんう
ん、カナダは 15% なんですよ、
うん、
全体ので、しかもカナダ自体が産油国なんですよ、
あ、本当取れるんだ、はい、はいはい、
そうなんです、あの、うん、サウジアラビア、ロシアに次いで世界にこう輸出してるぐらい、うん、
すごいわ、あ、すごいわ、
そうなんですよ、
本当
だから、うん、うん、まあ、あのサウジアラビアから石油を完全に止められても、
うん、
まあちょっとダメージはあるけどそこまで、
うんうん、
じゃない、危機感はないみたいな感じなんですけど、
あの、うん、
今回のこの流れの中で、
うん、
あの謝らないんだったらもっと他のこともシャットダウンするぞみたいな言ってるサウジアラビアが、
うんうん、
あのでも石油の輸出は止めませんっていうのを発表して、
ね、なぜなぜそれはあのお客さんだから買ってほしいから、あのお金に儲かるから、
どうなんでしょうね、もう分かんないけど
もうそのダブルスタンダードなんかよく分かんないよね、うーん、どうするんだろうね、
ねえ、まあ、この先どうなっていくのかわからないんですけど、まあ、あの石油は止まらないという、そういう話です、ね、止まらない、
石油は止まらない、はい、でも止められたとしても、はい、逆にカナダ側としたら、うん、止めれば別にいいしっていう感じにも聞こえるよね、あの
そうです ね、うん、
ね、
なんか、なんか一般のカナダ人の人は、
うん、
あの一連の出来事にこうつ、まあ、ツイートするじゃないですか、うん、一般の人が、
うんうん、
それだとやっぱカナダは、うん、あの石油が取れるから、
うん、
全然全然平気みたいな感じの反応がいっぱいあった、うんうん、
まあ、シャットダウンっていうかね、その貿易とか輸出入に関することを全部シャットダウンするって言われるんだったら、じゃあ石油も止めて止めてって逆になんか言いたくなる感じじゃない、きっと。そこまでやるんだったら石油も止めなさいよみたいなあの感情的なね、あの喧嘩になってくるとそうなるじゃない、もう別にいらないわよってこう突き返したい気持ちっていうの、あの全部止めるって言われると、まあその前にもうちょっと大人の話し合いってあるだろうけど、なんかね、他のものも止めるぞっていうか、早く石油止めてから言えよみたいな、なんかそんな感じに聞こえるよ私にはねまあでもサウジアラビアの言うこともわかるよね、あのわかるっていうか、まあいわゆるどっちが正しいとかじゃなくて、こっちは今、うん、なんか何とか今しようっていう、こう変わろうとしている段階だから、
うん、
その段階で言わないでくれよっていうなんかあるんじゃないかな、多分、
うん、そうですね、でもなんかついさっきあの、うん、もう一回今最新の情報は何かなって見たときに、
うん、
あのどうやらその拘束してる女性の権利向上活動家の、
うん
うん、人たちなのか人だったかわからないですけど、
うんうん、
あのちょっと斬首刑にするみたいな、なんかそういうのを発表したから、またカナダ あの外相が、
うん、
あの懸念を表明したというか、
あ、うん、それはちょっとひどいわ、
そういうのをちらっと最新のツイッターで見たところ、
どういうこと、活動家を死刑にしますよっていうことを表明しているんだよね、うん、きっとね、活動家だから、うん、いわゆる政治犯みたいなことで
公式にそれを発表するって発表したのか、うんうん、あのそういう刑にするぞってしようとしてるのか、
うんうん、
ちょっと確認が必要なんですけど、
難しいけどね、
うん、
あ、それはごめんね、あの人権的になんかすごくそれはいかんとも言い難い、承服しがたいって言っているのは、それは政治犯をその罰する、そのなんていうの、政治犯みたいな思想家っていうの、うん、その人の言っていることは言論の自由だからと思うから、 そこはちょっとおかしいって、そこを罰するのはちょっと広いんじゃないのって言っているのか、それとも同じような政治犯がいっぱいいる中になぜ女性だけそこまでするんだっていう女性蔑視に対して怒っているのか、どっちなんだろう。
女性ばっかりじゃないんですよ、拘束された人たち。
あ、はい、
女性の権利の向上を目指してる、うん、男女のはず確か。
あ、そういうことか。
うん、
はあ、はあ、じゃあ、あの女性の権利の向上を目指してる男女の思想家たちがいわゆるひどい目に遭ってると。
うん、
そういうことを見過ごしてはおけないよとカナダの人は言っていたと。
そうですね。
そうするとサウジアラビアが、おお、この国の中のことなんだから、
うん、
なんか言わん、それはちょっと口挟まないでって言ってるんだよね、うん、
そうそう、カナダの国内にも問題があるけど、
うんうん
うんうん、そこには口出ししてないだろうと。
うんうんうん。
うん。
そうすると
自分のところにも言ってくんじゃない、
うん。言ってこないでよって、ね。
うん。
でカナダの方はいやいや普通は言わないけど、うん、問題が問題なんだから、
うん、
この普通は言わないよ。でもこの問題に関しては引かないよって言ってる感じだよね。
そうですね。で、うん、サウジアラビアはまたそれに対して。
うん。止めるぞ、
うん、でカナダにもその原住民の人の権利と か、うん、なんか置かれてる状況とかそういう問題あるし、
うん、
あとケベックも、うん、あのなんかね、あのケベックがすごいあの抑圧されてるから、うん、ケベック独立した方がいいよってすごいけしかけてるんですよ今サウジアラビアのいろんな、なんか
そうそうなの、
うん、
ケベック独立
そうそう、
はあ、けしかけられてもねそっか、なんかなんとかできないものなんか ね、まあ、ね、かといってそれをまた周りからいやいやいやってこう人が増えれば増えるほど、
う
ん、まあ、ややこしくなっていくからね。
うん、なんかその後サウジアラビアの方には、
うん、
エジプトとか、他どこやったっけな、なんか中東の辺の国がこうすぐにサウジアラビア の、うんうん、あの言うことが正しいって言って、
うん、
あの表明したんですよ。
あ、そっか、はい。
でカナダの方も、
うん、
あのイギリスとかアメリカとかにちょっとサポートしてよって頼んだんだけど、
うんうんうん、
誰もなんか、ね、自分たちでこうあの解決してっつって
こっちの手いっぱいって感じ
そう自分とこに火の粉がかかったら困るからうちみたいな
ああ難しいもんだね今ちょっと、はい、じゃあそれで状況をまあ見てるしかないわけだよね。
そうですね、今
のところはね。で一応、うん、あの経験のあるドイツとスウェーデンだったっけ、
はい、
にちょいと聞いているところだけど、
はい、
もうパターンがちょっと違うかもっていう感じなんだね。
そうですね、
うん、はい、はい、
今のが最初の話題でした。
わかりました、ありがとうございました。